どこかに出かけて、ああ、ここは人が多すぎるな、とか、逆に、なんか寂しいくらい人がいないな、って感じることありますよね。そのちょうど真ん中の、なんというか、心地よい間みたいな感覚。今回はですね、まさにその、ちょうど良さを探る考え方、適素について、一緒に考えていきたいと思います。今回の情報源は、シビル NPO 連携プラットフォーム、まあ、CNCP が発行している CNCP 通信の記事なんです。特に代表理事の山本拓郎さんの考え方ですとか、あと他の研究者の方、それから CNCP 自身の取り組みを通じて、適素っていうのがどういう意味を持つのか掘り下げていきます。目指すのはですね、適素って結局どういうことなのか、それからどんな視点があるのか、そしてこれからの地域とか、私たちの暮らしを考える上で、あなたにとって何かこうヒントになるようなことが見つかればいいなと、そういうことです。さあ、この適素という、もしかしたらちょっと聞き慣れないかもしれない言葉の世界、一緒に探求していきましょうか。まずは提唱者のお一人、山本拓郎さんが CNCP の記事で示している適素の考え方から見ていきましょうか。山本さんは、それぞれの地域特性を生かした魅力を引き出し、多くの人が住んでみたい、行ってみたいと考えるような、過密でもなく過疎でもない地域と、まあ、こういうふうに表現されています。これシンプルに見えますけど、なかなか深いですよね。
そうですね。これ単に人口が多すぎず少なすぎずっていう、そういう話じゃないんですよね。山本さんはこれを地域を元気にするための、まあ、草の根的な活動と結びつけて考えているんです。観光客とかイベント参加者みたいな交流人口とか、あとは住民じゃないけど地域と継続的に関わる関係人口を増やすみたいな、そういう取り組みですね。記事では古民家を改装したお店とかミニホテルとか、あと町全体をアートで盛り上げるみたいな試みを例に挙げて、その土地ならではの個性を生かすのが大事なんだと強調していますね。地域づくりのスケール感も、まあ、いろいろあるんだと。
なるほど。数字だけじゃなくて、その場所が持ってるポテンシャルとか、人の流れとか、そういう質的な部分がポイントなんですね。しかも山本さんの記事によると、この適素っていう考え方自体は、なんと1960年代にもあったそうですね。全く新しい概念ってわけでもないと。それが今どうしてまた改めて注目されてるんでしょうか？
それはやっぱり日本全体で人口減少が進んでるっていう、その現代的な背景が大きいでしょうね。多くの地域で担い手不足とかコミュニティの維持が難しくなってきてるじゃないですか。そういう中で、ただ人を増やすっていう発想だけじゃなくて、地域の魅力を高めて、こう、持続可能なあり方を模索する。その視点として適素がまた光を浴びてるんじゃないかなと思いますね。そしてここが重要な点だと思うんですけど、山本さんはこれは過疎地だけの問題じゃないってはっきり指摘してるんですよ。例えば東京みたいな大都市でも災害に弱い密集地もあれば、一方で昔ながらの、なんていうか、ご近所付き合いが残ってて、コミュニティがちゃんと息づいてるような、そういう適素な空間も存在するんだと。
ああ、なるほど。
つまり都市か地方かみたいな、そういう単純な二択の話じゃないんだと、もっと普遍的な課題なんだっていうわけですね。
そして私が山本さんの記事読んでて、特になるほどって膝を打ったのはですね、適素な地域づくりを新しいふるさとづくりだって捉えてる点なんです。ご自身の戦時中の疎開体験を踏まえて、生まれ故郷だけがふるさとじゃないんだと。人々が魅力を感じて何度も訪れたくなるような適素な地域っていうのが、第二、第三のふるさとになりうるんじゃないかっていうんですね。これってあなた自身のふるさとのイメージとも、もしかしたらどこか重なる部分があるかもしれませんよね。例えば都会生まれだとしても、なんかこう心惹かれて何度も帰りたくなる場所ができたら、そこもふるさとって呼べるかもしれないみたいな、そういう視点は面白いなと思いました。さて、この適素という考え方ですけど、山本さんだけじゃなくて他の研究者の方とか専門家の方も注目してきたみたいですね。ちょっと歴史を遡ると、文化人類学者の米麻俊治さん、このお名前が上がってくるんですね。
はい、そうなんです。 CNCP 通信の記事でも紹介されてますけど、米麻さんは1969年の「過疎社会」っていう本で、おそらく初めて「適素」という言葉を使った人物とされてるんですね。興味深いのは、彼が過疎を単なる社会問題としてだけじゃなくて、 もっとこう個人の生き方に関わるある種実存的な問題として捉えていたっていう点なんです。その上で適素を過疎の対極にあるまああるべき理想の状態として提示したということですね。
1969年ですか。
半世紀以上も前の指摘なんですけど、彼が挙げた過疎対策の4つの視点っていうのがあって、村の過去にとらわれない、個人の選択を尊重する、生活水準は都市との平等を目指す、新しい血を入れる。これ現代の適素を考える上でも驚くほど示唆に富んでるんですよ。つまり伝統的な枠組みとかに固執しないで、個人の自由な選択をベースに都市との格差をなくして、で外部からの新しい人を積極的に受け入れるべきだと、当時としてはこれかなり先進的な考え方だったんじゃないでしょうかね。
へえ、半世紀も前にそんな本質的な議論があったんですね。なんか伝統を守るっていうより、もっと開かれた個人の意思を尊重した地域社会をもうその頃から模索していたと。そこから今度は現代に目を向けると、コミュニティデザイナーの山崎亮さんも適素について言及されている。これはまたちょっと違った角度からのアプローチになりそうですね。
そうですね、山崎さんの場合はより現代的なというか実践的な視点から適素を捉えている感じですね。あの記事によれば、都市生活にちょっと疑問を感じた若い世代が地方に移住して、より人間らしい暮らしを見出すみたいな、そういう文脈で触れているようです。例えば地元の食材を活用したカフェを開いて地域経済に貢献するとか、あるいはもともといた住民の方と新しく来た住民が一緒になって何か新しいことを始めるとか、で山崎さんが重視しているのは、それぞれの地域にとっての適正な人口規模っていうのを見極めて将来像を描くこと。そしてここが非常に重要なポイントだと思うんですけど、適素っていうのは客観的なデータとか指標だけで測れるもんじゃなくて、個人の感覚によるところが大きいんだと指摘してるんです。
なるほど。
つまりどこから来たかとか、どんな価値観を持ってるかによって、ちょうどいい空さの感じ方って人それぞれ違うかもしれないってことなんですね。あなたにとっての適素は他の誰かの適素とはまた違うかもしれないと。
なるほど、それは大きな視点ですね。適素に唯一絶対の正解があるわけじゃないんだと。むしろ主観的な心地よさみたいなものがすごく大事な核になるっていうことですね。それはなんかすごくしっくりきます。そうなると最近の研究ではどういうアプローチが取られてるんでしょう。摂南大学地域総合研究所の適素戦略研究会っていう動きもあるようですが。
摂南大学の野長瀬雄二教授を中心とする研究会ですね。これはより政策的というか実践的な側面が強いアプローチと言えるかもしれません。 CNCP の記事によると、関西圏の自治体とネットワークを組んで、経済学、経営学、農学、工学といった、まあ、多様な専門分野の知見を集めて適素を目指しているということのようです。彼らが定義する適素っていうのは、人口が減っていく中でも持続可能な地域経済と生活基盤がある状態、つまり地域にちゃんと仕事があって生活の質がある程度保たれてる、そういう状態かなと言えるでしょうね。研究会では移住定住の支援策とか、公共交通をどう維持するか、あるいは改善するか、雇用の創出、それからふるさと納税の活用といったかなり具体的な政策課題が議論されているみたいですね。で、研究を通じて住民の税負担能力、まあ単税力って言いますけど、それとか地域の産業振興、あとは都市へのアクセスの良し悪しみたいな要因が適素を実現する上で重要だってことが見えてきてるようです。経済的な持続可能性っていう視点がより強く打ち出されてるのが特徴と言えそうですね。
なるほどな。山本さんの魅力とふるさとっていう捉え方から始まって、山本さんの歴史的である意味理想論的な視点、それから山崎さんのコミュニティデザインと主観性の大切さ、そして摂南大学の経済生活基盤っていうすごく現実的な側面まで、いや適素っていう一つの言葉を本当にいろんな角度から深掘りしてるんですね。さてここで今回の情報源である CNCP、 その自身の取り組みに話を戻しましょうか。彼らも適素な地域づくり研究会っていうのを立ち上げて、このテーマに積極的に関わってるんですよね。
はい、その通りです。彼らの活動の、歩みみたいなものが ちえみ NFT 通信の記事で紹介されていましたね。それによると大きく3の段階を踏んできたみたいです。最初は CSV、 つまりクリエイティングシェアードバリュー、日本語だと共有価値創造ですかね。そういう考え方を学んだそうです。これは企業が社会課題の解決を単なる慈善活動としてじゃなくて、自社の事業活動そのものを通じて行うことで社会的な価値と経済的な価値の両方を生み出そうっていう、そういう考え方ですね。
なるほど。ビジネスとして社会貢献を考えるということですね。
ええ、そういうことです。その上で次の段階ではより具体的に適そな地域づくりっていうテーマに焦点を当てたと。特に建設業界、まあ、ゼネコンとかがこの課題にどう貢献できるのか、何か新しい事業モデルは作れないかとか、そういうかなり泥臭い議論って書かれてましたけど、そういうのを重ねて適そな地域づくりへの提言案っていう形に一旦まとめたそうです。
へえ、提言まで。
ええ、そして現在はその提言をさらに発展させる段階に入ってると。全国のまあいろんな地域で行われている地域づくりの先進的な事例を集めて、土木とか建設の専門家、いわば土木屋さんとしての知識や技術をこれからの地域づくりに具体的にどう生かしていけるのか、その方法を探求しているっていう、そういう状況のようです。 CNSNFT のウェブサイトにはこの研究会の成果として適素に関する特設ページがあって、集めた事例とか提言なんかが公開されているそうなので、もしより深く知りたい場合は参考になるかもしれませんね。
理論から実践へ、そして具体的な事例の共有へと、 CNCP 自身も適素の考え方を深めながら社会実装を目指している、そういうことなんですね。これは何か具体的なヒントを探しているあなたにとっても良い情報源になりそうですね。さて、ここまでいろいろな視点から適素を見てきました。ちょっとまとめてみると、適素っていうのは単に人口密度の話ではなくて、過密と過疎の間のなんかこうちょうどいいバランスを見つけて、その土地ならではの個性とか魅力を最大限に生かしていくこと、まあそんな風に言えそうですね。
そうですね。そしてそれは人口が減って社会の在り方が大きく変わっていく、そういう時代において持続可能な未来を描くための非常に重要なキーワードになってきてるのかもしれないですね。面白いのは山本さんのふるさと論、米さんの歴史的な視点、山崎さんの主観性の重視、摂南大学の経済基盤重視と、視点は本当に多様なんですけど、でも共通して、なんていうか都市か地方かとか密集か過疎かみたいな、そういう単純な二元論を超えようとしてるっていう点ですよね。
本当にそうですね。そして忘れちゃいけないのが、山崎さんも指摘してましたけど、適素は一人一人感じ方が違う主観的なものでもあるんだっていう点。データとか計画ももちろん大事なんですけど、最終的にはそこに住む人とか訪れる人がどう感じるかっていう、その体感みたいなものが重要になってくると。
まさに客観的な条件整備と主観的な心地よさ、その両方がやっぱり必要なんでしょうね。
それではここであなたに問いかけてみたいと思います。あなた自身のコミュニティ、あるいはこれから住んでみたいなとか訪れてみたいなって思う場所について考えるとき、適切にソララであること、つまり適素とは、あなたにとって具体的にどんな状態を指すでしょうか。何があなたにとってのちょうど良さを作り出すんでしょうかね。今回は CNCP 通信の記事を手がかりに、適素という考え方をめぐる様々な視点を探求してきました。いや、本当に奥が深いテーマですね。
最後にもう一つだけ、ちょっと思考を広げる問いかけをさせてください。私たちは主に人口の密度っていう観点から話をしていきましたけど、もしかしたら他の密度っていうのもある場所をちょうど良いと感じる上で重要かもしれないなと思うんです。例えば機会の密度、仕事とか学びとか何か新しい挑戦をするチャンスがどれくらいあるか、あるいは人間関係の密度、人とのつながりがどれくらい濃密なのか、それともどれくらいプライバシーが保たれるのか、それから自然の密度、身近にどれだけ豊かな自然を感じられるか、こういうなんか様々な種類の密度が複雑に組み合わさってある場所をあなたにとってちょうど良い、つまり適素だと感じさせているんじゃないでしょうか。少し立ち止まって考えてみる価値があるかもしれませんね。
本日はお聞きいただき本当にありがとうございました。